ドスケベ落語オンエア。
いやいや、どうもどうも。噺家のちんちんて円光と申します。ドスケベ落語オンエア、しばしの間お付き合いをお願いいたします。わあ、私の声届いていますでしょうか。私ちんちんて円光、初めてのラジオ出演でございます。ラジオ処女でございます。ネットラジオということになるんですかね。あんあん、ネットの海に円光のやらしい声流れちゃう。この度はですね、DL サイトさんでドスケベ落語3の音源をご購入くださった方限定で、特典のラジオの方を収録させていただいております。ブースに一人ぼっちです。ちょっと寂しい。なんか皆さんと向かい合ってるのより緊張しますね。おしっこ行ってもいいですかね。あ、ダメ。なるほど、今回は健全な方向性で。わかりました。じゃあパイポジだけ直しときますね。失礼しました。心臓がバクバクしすぎて爆乳が暴れてしまいました。てへ。皆様、ドスケベ落語3いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたかね。今回の演目は猫褒めということでね、結構ロマンチックなのかな。シンデレラストーリーみたいな感じのアレンジになっております。猫褒めは思い入れありますね。そう、やっぱり師匠に怒られました。もはや原型ないだろうって。それを言っちゃ1も2も原型ありませんよってね。ああ、1の元ネタはまんじゅう怖いで、2は時そばなんですけど、1はまだ原型ありますよね。2からは結構怒られてます。落語家ってね、師匠と差し向かいでお稽古するんですよ。前座といったら大抵古典落語の有名どころ、例えば芝浜ですとか、あくび指南ですとか、それこそまんじゅう怖いとかやったりするんですけども、あんまり自分流のアレンジってやらせてもらえないんですよね。ところが私のようなおまんこ落語家は別なんですよ。おまんこ落語家はですね、自分の味を皆さんに知ってもらわなきゃ始まりませんから、どうにかこうにか古典落語をエッチに大胆におちょくり回しております。おちょくり回すとか言っちゃった。で、すごいエッチじゃないですか。ほら、特に2から。私ですね、最初に元になるお話を選んで、それからアレンジしていくんですけど、なんか最初に書いた台本よりエッチになっていくんですね。師匠の前でお稽古してると反応が見えるからですかね。もっと喘いでみようかなとか、もっとメスが気になろうかなとか。2の時の師匠、まあ大きくしちゃってましたね。私も気づいてたんですけど知らんぷりで。はい。んでね、3、エッチすぎて途中で席立っちゃったんですよ師匠。最近トイレが近くてなとか言って、え、止めましたよもちろん。だって落語はいっぺんに聞かないとライブ感ないですよね。無理やり座らせて2割増しぐらいでジュポジュポやってあげました。ああ、その後どうなったか気になります？気になりますよね。秘密ということで、はい、質問コーナー、パチパチパチ。ああ、急に何って思われた方すみませんね。誠にありがたいことに、普段からファンの方からお便りをいただいておりましてね。ちんちんて一門のサイトにもフォームがあるんです。はい、 今回はいただいたうちのいくつかを抜粋しましてお答えしていこうかなという企画でございます。ふつおたですすっごい普通のコーナーですね。たまにはこういうのもいいんじゃないでしょうか。ああ、この収録台本ないのでね、もしかしたらポロリしちゃったりするかもしれないので、お覚悟ん？ご了承くださいませ。ということで1問目、花1問目ですね長乳県在住のおちんぽジュース直飲みオタクさんから。直飲み飲む方なんですね。ごっくんしちゃうんでしょうか。読んでいきたいと思います。えんこうさん、こんにちは。いつもドスケベ落語楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。ドスケベ落語で好きなところは、2のえんこうさん演じるショタが事務的お姉さんに食べられちゃうシーンです。まさかえんこうさんが返り討ちに会っちゃうなんて衝撃でした。そこで質問です。えんこうさんにおちんちんが生えたまま終わっているのですが、まさかまだおちんちんが生えたままなのでしょうか。というか、あのお話は現実にあったことなのでしょうか。というか、あのお話は現実にあったことなのでしょうか。抜きそばに入る時の導入が妙にリアルな質感を伴っていたので気になってしまいました。考察勢オタクですみません。かっこ笑いかっこ閉じ、よろしければ教えていただけないでしょうか。ということで質問ありがとうございます。ついにドスケベ落語にも考察勢が。へえ、ちょっと恥ずかしいですね。その場のノリで喋ることも多いもので。あ、えんこうちゃん爆乳説は考察の余地ないですからね。ブルンブルンですから。ふむす。私にチンチンが生えているのか、そしてあのお話は本当にあったことなのか、さてどうでございましょうか。ここで本当のお話をしてしまいますと、考察勢さんの夢を壊してしまいますね。でもそうですね、
お写生って気持ちいいですよね
とだけ申しておきましょう。抜きそばお気に召したようで何よりでございます。お便りありがとうございました。続いて2通目いきましょうかね。はめ口県のアナル工事バブミサワさんからアナル工事でバブミサワ、名字が2個あるニックネームどうなるんでしょうね。アナちゃん、バブちゃん、読んでいきますね。チンチンてえんこうさんへ、初めてお手紙をお送りします。可愛らしいお声とドスケベすぎる内容のギャップにいつも元気をもらっています。ありがとうございます。突然ですが、私はロリコンです。ほうほう、正直なのはいいことです。でもアナルでバブミでロリコンは盛りすぎですよ、ストライクゾーンはすく水を切れる年齢すべて、かつお胸が小さく身長が150センチ未満な女の子です。もちろん対象は二次元にとどめているのですが、ある事件が起きました。ドスケベ落語という寄せにふらりと立ち寄った時、チンチンて円光なる光り輝くロリに遭遇したのです。ストライクゾーンぴったりのお姿でエッチなお話をこれでもかとぶちまけるその度量、感激しました。あなたこそ至高のロリであると。しかしいいのでしょうか。紳士たるもの、リアルロリに興奮を覚えるというのはいかにも犯罪的。いやいや、よく考えればドスケベ落語は18禁、すなわち寄席にいる者はみんなロリ以上の年齢のはず。ならば円光さんは合法ロリとして、私も堂々とおしこり申し上げることができます。果たして円光さんはロリなのでしょうか。気になりすぎて夜も一発抜いてからじゃないと眠れません。 はい、というわけで質問ありがとうございました。私が真のロリなのか否かですね。あー、皆さん悩みますよね。学園もののエロゲでよくヒロインが制服着てるじゃないですか。で、普通にエッチしてますよね。いいんですか？学生さんなのにこんなことしてって思ってたら、パッケージの裏にちっちゃーく、この作品の登場人物は全員18歳以上ですって書いてあるじゃないですか。いや、どう見てもロリいるんですけど、大人っぽい巨乳お姉さんからちっちゃい可愛いロリっ子まで取り揃えてるじゃないですか、みたいな。あれです、チンチンテンコはあれなんですってことにしときますね。あ、でもですよ、
私でエッチな気持ちになるのは全然 OK ですよ。
では次のお便り行ってみましょう。お時間的に次が最後になりますね。この人、読んでいきます。ねっとり県在住の陰茎侍さん、直球ですね。はい、拙者陰茎侍と申す者。ほらもう濃ゆい、拙者ですよ。わけあって自ら抜刀を禁じている。オーナー禁ってことですかね。そのわけというのは、任されるはずのない戦いに負けたことであった。わけ話すの早くないですか？メスガキを分からせることはたやすいはずであった。それは仕方がないですよ。分からせるか分からされるかって結構紙一重ですからね。拙者、エッチそうでギリエッチではない。されど、もろエッチな作品に触れることで己を律し、強くなろうと決めた。その作品こそが、ドスケベ落語であった。ほっほー、抜けそうで抜けない。けど、ちんちんイライラしちゃうドスケベ落語なら、お侍さんにぴったりですね。拙者、陰茎侍。鞘の内で震える強き刃を手に入れた。この刃ならば、メスガキを分からせることができる。炎光殿に、深き感謝を捧げよう。メスガキを今に見ておれ。その生意気な愚痴に、神速の抜刀を叩き込んで死んぜよう。 お手紙はここで終わっております。分からせに行ったんですかね？どうなんでしょうか？まあ、とりあえず分かるのは、このお侍さんがクソマゾだってことですね。え？そうじゃありません？分からせてやるとか、息巻いてるおじさんって、だいたいメスガキに返り討ちに会うんですよね。むしろ返り討ちにされたいから生きてるんじゃないですか？違います？お？炎光、何か間違ってます？というわけでですね、分からせてみようと思います。陰茎侍さん、無駄な勝利宣言ご苦労様です。抜刀なんかさせてあげません。おじさんにはチュコチュコチュコチュコって鞘の中で抜き刺しするのがお似合いですよ。それそれ、チュコチュコチュコチュコチュコチュコチュコチュコ。おじさんの刀、鞘より短いんだ。鞘かぶりかわいい。鞘の中で情けなく抜刀、誰にも見えない消える魔剣、雑な抜き刺しで真っ白な一線しちゃえ。ほら、チュコチュコチュコチュコチュコチュコチュコチュコチュコチュコチュコチュコチュコチュコチュコチュコチュコチュコピューピューピューピューピューレレレレピューレレピューレレレレ。あれ、なんだろう、おまんこの中あったかい。ええ、なにこれ、おまんこからトロトロたまんない。おいくいくいく、おこまさか、神速の抜刀、消える魔剣、目にも止まらぬおまんこ中だし、 我らメスガキ四天王を見くびりでないぞ。わらわが仲生きしようと第二第三のメスガキが貴様の前に立ちふさがるだろう。だが認めよ、陰茎侍見事なり。おお何これ、何なんでしょうね。寸劇をしてしまいました。分からせるつもりが分からされてしまいました。ペペロ、分からせられるのも意外と好きなんですよね。これ円光ちゃん豆知識ですよ。分からせられるの大好きです。今のところ無敗ですけどね。メスガキ四天王、四天王っていい響きですよね。4人とも癖強いやつ、玄武、朱雀、青龍、白虎みたいな。おまんこ落語四天王とかどうですかね。私同期のおまんこちゃんが何人かいて、みんな素晴らしい話し家さんなんですけどね。最近一押しなのは知り亭宝慶ちゃんっていう子なんです。そう、宝慶ちゃん男の子なんですよ。男の娘って書く方の男の子です。ボーイじゃないですよ。宝慶ちゃんは濃いですね。見た目はとっても可愛い女の子なんですけど、めっちゃおしとやかで、髪の毛サラッサラで、もうすれ違うとめっちゃ女の子の匂いってなるんですけど、脱いだらあらーって感じでピンピンしてるの、すっごい可愛いんですよ。宝慶ちゃん可愛いわね。どこ住み？シャンプー何使ってる？手からいいやってる？みたいな。でもですよ、あれ言っていいのかな。あ、じゃあ本人の名誉に配慮してお話ししますね。一人遊びをするじゃないですか。私も大好きで、いろんなおもちゃで遊んだりしておりますけども、宝慶ちゃんに何して遊んでるのって聞いたら、笑顔で、すっごい笑顔で答えてくれました。アロエを使うそうです。アロエの葉っぱです。ヨーグルトのやつじゃなくて、あのトゲトゲした植物のあれです。なんでしょうね、空手家が拳を鍛えるために木を殴るみたいなのですかね。以上、話がそれまくりましたね。これにてお便りのコーナーはおしまいでございます。お便りくださったお三方、誠にありがとうございました。いや、本当にたくさんお便りいただいてて、今回発表できなかったお便りも全部大切に読ませていただいております。ファンレターっていいですよね。私のためにチンチンを痛めて書いてくださって嬉しいです。ありがとうございます。ということで、ドスケベ落語オンエア、お別れの時間が近づいてまいりました。ほとんどフリートークというか、フリーダムトークに終始してしまいましたけど、いかがでしたでしょうか。ドスケベ落語も3作目でございますので、皆さんとのお付き合いも長くなってまいりましたが、こうしてそのまんまの円光のお便りをお届けする機会ってあんまりなかったんですよね。どうですかね、イメージ変わりました？私普段こんな感じなんですよ。普段はこうして M カップのおっぱいバルンバルン揺らして、夜の街をかっ歩しております。M カップってどんなのだろう。おっぱいネタこすりすぎて乳首痛くなってきましたね。みんな巨乳好きすぎるせいで、円光ちゃんは肩身が狭いのです。嫌いです。巨乳派は人にあらず、貧乳派こそエロ爆風を滑るにふさわしい。せえ、おっぱい将軍はチンチン帝円光に決まり。貧乳類哀れみの霊。巨乳派は巨乳エロ同人踏み絵で、貧乳派に強制回収。人類皆ジュニアブラ、これで円光ちゃんの勝ち。なんで負けたか明日までに考えといてください。嘘です、みんな大好きですよ。では皆さん、ドスケベ落語4カッコ仮カッコ閉じでお会いしましょう。楽しみにしててください。私も皆さんとまた会えるのを楽しみにしております。ではこれにてお後がよろしいようで、バイバーイ。 よっと。